さあそれではですね、今日も殉教のコーナーに行きたいというふうに、思います。日本26聖人と浦上キリシタンの歴史、殉教、天国の希望と喜び、私が書いた本ですけども、今日はその34章のキリシタンの復活1、大浦天主堂というところからですね、見ていきたいというふうに思っています。それでは殉教さんお願いいたします。
はい、152ページにあたります。34、キリシタンの復活1、大浦天主堂。7代250年間バスちゃんが残した予告予言を握って、コンヘソーロがやってくることを信じて待ち続けた浦上のキリシタンたち、その予告通りに7代目にあたる幕末に黒船がやってきて、大浦天主堂が立ち、神父が来て、キリシタンの復活が起こるのです。
はい、先週やったと思いますけど、バスちゃんの4つの予告予言、7代経ったらコンフェソーロがやってくると、その通りに7代経った後に、黒船がやってきて、大浦天主堂が立ち、そして神父コンフェソーロがやってきて、彼らは、キリシタンの復活が起こります。これはもうまさに神の語られた通りだったという歴史的な、まあ、奇跡と言ってもいいでしょうし、神の言葉の成就なんですね。あとそういう歴史をこの長崎浦上は持っているということをね、ぜひ皆さん知っててください。はい、
しかし彼らが信じて待ち続けた、大声でキリシタンの歌を歌って歩ける喜びを得るためには、もうしばらくの時と迫害と殉教という困難と試練が必要だったのです。
はい、今はこうして私たちはラジオでイエス様のことを伝えたり、ジーダスクロスが、ね、さっき流しましたけども、イエス様の十字架、グッドフライデーってこういうふうにこう賛美を自由に流してます、歌えます。でもこういうふうにイエス様のことを大胆に語って、大きな声で神様を賛美することができるようになった、この自由の背後には、実はこの時に非常に大きな迫害と殉教、そして困難と、ね、弾圧、そういう試練を通過した浦上のキリシタンたちの歴史があったということですね。ぜひ覚えててほしいと思います。
この国が鎖国を解き、250年以上も続けたキリシタン弾圧と迫害をやめて、キリストを信じる信仰の自由を得るためには、再び殉教の血が流されなければなりませんでした。実際に1867年に始まった浦上四番崩れと、それに続いて起こった大村領古場の三番崩れ、悲惨極まる五島崩れ、外目や伊黄島、影の尾島、大山、善潮寺などの離島僻地にまで及んだ残酷な迫害の中で、殉教する者たちも出ました。キリストへの信仰の自由を勝ち取るために、どうしてもこのような険しい季節を忍びながら通過しなければならなかったのです。
はい、信仰の自由を勝ち取るためには、たくさんの殉教者、そしてまた非常に厳しい迫害の中を通過して、それでも信仰を守り、あるいは信仰を貫いた人たち、その人たちの上に信仰の自由は勝ち取られていきました。そのことをこれからゆっくり見ていきたいというふうに思います。
鎖国破れる。1853年にペリーが浦賀に来て、鎖国を続けていた日本は外からの力によって目を覚まされることになります。そして5年後の1858年、安政5年、日本はアメリカ、オランダ、ロシア、イギリス、フランスと修好条約を結び、長崎港などの5港が開港されます。その結果、外国人居留地ができるようになりました。ここについに204年にわたって続いた日本の鎖国は破れたのです。
はい、200年以上続いていた鎖国が、まさに予言通り黒船がやってきて、そしてペリーが来航して、この1588年にですね、 まあ、その前にペリーやってくるんです。1853年にペリーやってくるんですけれども、その5年後には5つの港を、開港することになります。その一つが長崎港ですね。そして長崎港を開港したので、そこに外国人が来るので、外国人居留地、外国人が住む場所というのができるようになります。で、その外国人が住む場所に外国人の宗教としてキリスト教があり、カトリックがあったので、そのオーラ天使教徒なんですけども、それが立つようになるわけですね。で、204年続いていた朝が破れます。で、まさに7代経った時に黒船がやってきてですね、神父が来るという予言通りのことがここで起こるわけですね。
この修好条約の中には、居留民、外国人は自国の宗教を自由に信仰いたし、その居留の場所へ寺社、自分の宗教の礼拝堂を建てたるも妨げなしと書かれていました。これによって今まで禁止されていたキリスト教信仰が外国人居留者に限って公認されたのです。そしてこの結果、長崎にも天主堂が建てられることになりました。
これは非常に大きなことでした。これは鎖国、そしてキリスト教禁令が引かれてから、まず外国人が日本にいることは許されませんでしたし、ですから当然キリスト教は日本では完全に禁止されていました。その関係のものも、もちろん礼拝堂などもダメだったわけですね。その中で地下に人々は潜ったわけですが、鎖国が破れて外国人が来ることになって、港が開かれた結果、外国人が住む場所、外国人だけ集めて住ませるわけですね。影響を与えないんでしょうけども、その結果、彼らが信じている信仰は認めると、それが何どんな信仰であると。で、そのためのいわゆる礼拝堂、寺社ですね、カトリックで言えば天主堂になると思います。その教会を建てることを許可したわけです。で、その結果、その外国人が住んでいる外国人居留地においては、教会が建ち、天使堂が建ち、教会が建ち、そしてそこで礼拝が持たれ、ミサが持たれ、そしてクリスチャンたちがそこで信仰を持って神様を賛美したり祈ることは認められたわけです。もちろんこれは外国人に限ってです。外国人に限ってなんですが、日本の国土の中で、日本の中でその礼拝すること、賛美を歌うことが、たとえ外国人に限ってでも認められたということは、これは、このはっきり新しい画期的なことだったんですね。で、その結果、あそこにいる、そういうのがあるということで、隠れ続けていたキリシタンたちが、そこにじっと我慢してたんですけども、ついに我慢しきれなくなって行くようになる。それが、4番崩れの始まりなわけなんですけれども、それまでにはもう少しの時間がかかります。
大浦天主堂、フランス寺。1863年、フランス人のフューレ神父は大浦の南山手に天主堂を建てるための工事に着工します。
はい、これは、今言いました外国人居留地の外国人のための、天主堂ですね。はい、
フューレ神父はその翌年に帰国しますが、代わりに赴任したプチジャン神父は日本人を使って日本の材料で工事を進め、ついに1864年12月29日に落成し、翌1865年2月19日に建造します。
はい、1863年に来たフューレ神父は1年で帰国することになりましたが、代わりにプチジャン神父が来られます。このプチジャン神父の時に、神徒発見が起こるわけですが、その彼は日本人の人を使って日本人の代表で工事を進めます。彼はきっとキリシタンがいると思ってですね、日本人を使い、日本の代理を使いながら、こうキリシタンがいないか、探るっていうか探すわけですね。でもなかなか見つからないわけですね。で、1864年12月29日に落成し、そして翌年の65年の2月19日に建造いたします。で、この時きっと日本人が来ると思って期待したんですが、残念ながらほとんど来なかったわけですね。
この天主堂は北に向かって26世人が殉教した西坂に向かって真向かいに建てられているので、日本26世人教会あるいは26世人殉教者堂と名付けられました。しかし町の人々は当時フランス寺と呼んでいました。今は地名にちなんで 大浦天主堂と一般に言われています。
はい、これはですね、西高の丘に立って、こう大浦天主堂の方に向かいますとちょうど真正面なんですね。逆に大浦天主堂から見ても真正面になります。で、26世紀の西高の丘に向かってこれは真向かいに建てられていて、ですから日本26聖人教会、あるいは26聖人殉教者堂と名付けられた、これは正式な名前です。しかし、一般的には大浦に建てられているので大浦天主堂というふうに言われています。そして当時はみんなはですね、フランス寺、フランス人の人たちが信じているその教会なんですけども、寺ということでフランス寺と呼ばれていました。ですから、フランス寺、一般には大浦天主堂、正式な名前は日本26聖人教会、日本、26聖人殉教者堂というのが正式な名前なんですね。で、この大浦天主堂で、このフランス寺で浦上信徒たちが訪問していって信徒発見が起こるわけであります。
この大浦天主堂で浦上信徒の発見がなされたのです。
はい、そのことは来週また見ていきたいと思います。来週を楽しみにしていてください。いよいよ信徒が復活し、信徒が発見されていきます。そこから迫害が始まり、そしてキリスト教は自由になっていきます。その歴史をですね、その生きた歴史をですね、これから学んでいきたいと思います。この長崎の地、浦上の地にあるこの素晴らしい歴史をですね、来週からまた深く見ていきたいというふうに思います。